みゆき先生の食、心、体を整えて美と健康を叶えるのお時間がやってきました。皆さんこんばんは。パーソナリティの北川みゆきです。そして2020年が明けました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。悲しい出来事があると、街をただひたすら歩くんだ。背中丸めうつむいて、行くあてなんかないのに、雑踏のその中をさまよう。聞こえ知らなくてもいいんだ。少しだけこの痛みを感じてくれないか。信号待つ間にちょっとだけ時間をいいかい。この気持ちがわかるはずだ。シンクロニシティ、きっと誰だって誰だってあるだろう。踏みに気づいたら泣いてる。なんですけども、まあ、1回の放送で全部ねお話ししてしまうと、結構皆さん頭の中がパンパンになってしまうかなと思いますので、一つ一つ今回は1回の番組ごとに詳しくお伝えしていけたらなと考えています。では今日は、一番最初のハイファイバー、食物繊維、高食物繊維のことについて詳しくお伝えしていきます。食物繊維というと、皆さんどういうイメージをお持ちでしょうかね。現代ですと結構食物繊維は大事ですよというような、意識づけがねされてるとは思うんですけども、実は私が栄養学を学んだ学生時代、20年ちょっと前の話になりますが、食物繊維ってここまで注目されているものではなかったんですね。以前はこう食べ物のカスとして扱われていて、全然重要視されていなかったっていうのがこの食物繊維になります。で、食物繊維どういったものなのかということなんですが、定義があります。人の消化酵素では消化されない食物中の、難消化性成分の総体、はい、こういった、定義がなされています。つまり人の体の中で消化されないものなんですよ。で、最終的には、ね、体の中に排泄されていく、そういったものが食物繊維です。ですが、昨今ですね、五大栄養素はね、皆さんご存知だと思います。炭水化物、タンパク質、脂質が三大栄養素。プラスしてビタミン、ミネラルを入れると五大栄養素。その先に、食物繊維、第6の栄養素として扱っていいのではないかというふうに、厚生労働省の方でも、見解を示しています。で、この食物繊維なんですが、実は、厚生労働省の方で目標量というものをきっちり定めています。成人で1日、成人男子、男性ですね、1日 20g 以上、成人の女性で1日 18g 以上摂取することを目標と掲げています。
太陽みたいに光と影が生まれて君を探してばかり距離は縮まらない。重力引力引かれて一から十まで気にしない。
なんですけれども、4つ全て1回の番組でお話をしてしまうとなかなかね情報量が多くなってしまうので、今回は1つ目のハイファイバー高食物繊維についてのみ、ね、今日の放送ではお伝えしていきたいなと考えています。食物繊維なんですけれども、実は定義があります。人の消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分の総体、こういったね定義があるんですね。はい、この通りこの私たちの体の中で消化されないんですね。消化されないで便として排泄されていく、こういったものが食物繊維になります。で実は私が、学生時代に栄養学を学んだ20年少し前のお話なんですが、この食物繊維ってほとんど詳しく勉強した覚えが実はないんですね。なぜかというと食べ物のカスとして扱われていたので全然重要視されていなかったといった、経緯があります。なんですけども、最近はやはりこの食物繊維、かなりこう健康をね、維持していくためにはかなり重要な役割を担っているということで注目を浴びてきています。で、位置づけ的にも第6の栄養素といって呼んでもいいというふうに厚生労働省の方で実は定めているんですね。第6の栄養素というと、まあ、5大栄養素に続いて第6の栄養素として注目を浴びています。で食物繊維なんですけども、消化酵素に分解されることなく、大腸まで到着をして、からのその分解されないからこその働きに非常に注目されています。で食物繊維なんですが大きく分けて不溶性の食物繊維、水に溶けないタイプ。もう一つが水溶性の食物繊維といって水に溶けるタイプ。の、2タイプ細かく分けていくとあります。で不溶性の食物繊維なんですけれども、こちらは、便の材料となってくれます、ある程度、ね、の傘がないと便として排泄されていきませんので、この不溶性の食物繊維が便の傘を増してくれて腸のこの蠕動運動をこう刺激してくれます。その結果、便秘予防に結びついて、大腸がん予防に結びつく、そんな役割を担っています。一方、水溶性の食物繊維なんですけども、こちら水に溶けるタイプの繊維なので、ちょっとネバネバした性質があります。 で、働きとしては、大きく分けて2つあります。あ、3つですね。1つ目が、糖質の吸収を穏やかにしてくれるので、この食後の血糖値の急上昇を抑えてくれます。2つ目の働きが、コレステロールを吸着して体外に排泄してくれるといった役目があります。3つ目に腸内の、有用な菌の餌となってくれるために、活発にね、腸内でそういったいい菌が働いてくれる、元気にしてくれる、そういった役割があります。厚生労働省の方で目標量というものも実は定められています。成人の男性で1日に 20g 以上、女性で 18g 以上で取りましょうというものになります。なんですけれども、男女ともに不足しているといった結果が、国民健康栄養調査の結果から出ています。特に、若い女性の方が不足しているといった結果が顕著に出ています。これは今から言う数値は平成28年の国民健康栄養調査の結果からの数値になります。30代の女性で 11.9g、 40代の女性で 12.4g、 50代の男性で 14.2g という結果が出ています。ということで、どの年代も足りてないわけですが、特に若い女性はこうね、足りていないっていうことが、わかると思います。はい。では、じゃあこのね、女性で言うと1日 18g 以上、男性で 20g 以上、どのような食生活を送れば、こういったね、目標量をクリアすることができるのか。ということで、ちょっともっと具体的にね、お伝えしていきたいのが、1日にまず、これはねですね、私時間がある時に考えてみたんですね。プランをね、繊維量をこう計算しながら、どういう食事をすればいいかっていうことを、1日のプランをね、1人1日あたりのプランを今からご紹介いたします。まずポイントとして、1日 350g 以上の野菜を摂るということです。350g 以上っていうのはね、なかなか難しいかもしれないので、まず 350g 取るっていうところをね、目標に、していただきたいなと思います。 今野菜の話が出たので少しプラスアルファでお伝えしますが、これも国民健康衛生調査の結果から見ると、男女ともに平均値ですがだいたい280から 90g ぐらい、しか取れていないといった結果が出ていますので、やはり野菜不足であるというのもね言えるんですね。まあ、その点からも野菜を摂るということで、食物繊維を、ね、きちっと摂るには1日 350g の野菜をまず摂っていただくのが1点、それから2点目に、果物を1日に 150g 摂るということです。こちらは、果食部といって、皮も種も全部取り除いた状態の量になります。150g です。リンゴと組み合わせるんだったらリンゴ半分 とみかん1個、はい、そんな感じが、1日 150g の量になります。はい、その他にあとお芋系ですよね、芋系とか、あとは豆類、こういったものも、まあ、あの食事の中に適度に取り入れていくことが、3点目になります。最後4点目が主食です。ご飯やパンや麺、こういったものが、主食にあたるわけなんですけれども、こちらを、抜かないっていうことです。なので1日3食きっちり、食べ過ぎがいけないので普通の量を、取っていただく。だいたいご飯だと茶碗1杯、普通盛り 150g と言われていますが、この量と、あとお蕎麦とかね、こういったものも、3食のうちに取り入れていただくといいかなと思います。復習しますが、1つ目が1日 350g の野菜を摂る、2つ目が果物を1日に 150g 摂る、3つ目が適度の芋類や豆類を摂る、最後4点目が主食を1日3回必ず1食あたり普通量の主食をきちっと摂る、この4点になります。はい、これをやっていただくと、実は1日だいたい 20g 程度の食物繊維を摂れる計算になります。さらにもっと一歩進んで、主食をもっと工夫していただくと、もっともっと食物繊維をね増やすことが可能なんですね。例えば白米ではなくて、玄米にしたり、それから白米に雑穀をね混ぜたりとか、あと押し麦を混ぜたりとか、あともち麦っていうのもね、水溶性食物繊維の宝庫ですので非常におすすめです。あと白いパンではなくって、全粒粉のパンにしてみたり、ライ麦パンを食べてみたり、あとうどんではなくておそばを食べてみたり、 というように、少しでもその主食から食物繊維が取れるようなものに置き換えていただくと、さらに食物繊維を取ることが可能です。
途中で閉じて顔を上げて気づくように、居心地いい日向もいつの間にか影になって黄昏れる。君と会って過ぎた時間忘れるくらい夢中で話した。僕の夢はここではない、どこかへ帰り道は景色と違うから、いつもの高架線が見えなくなって、どこにいるかわからない。人は誰も変わることに慣れていなくて、昨日と同じように、今日も明日もここにいたくなるんだ。知らない道、知らない道、あと何回歩けるだろう。
続いてこの不溶性の食物繊維と水溶性の食物繊維がどういったものに入っているのかっていうお話です。食品成分表を見ると不溶性と水溶性ね、実は分けて書かれていないので、食物繊維という一括りで載っているので、なかなかね、細かく見ていくのは難しいんですけども、インターネットのサイトなどでもね、詳しく載っているサイトがあったり、ね、きちっと測って、載っていたりするサイトもありますので、興味のある方はそういったところもね、参考にされるといいかなと思います。まず不溶性の食物繊維ですが、穀類類全般的、あとお野菜全般的、それから豆類、あとお野菜だと、あ、野菜もね全体的に入ってるんですが、ごぼうとか菊芋、こういったものが不溶性の食物繊維が多いと言われています。そして水溶性の食物繊維、こちらは、ちょっと細かくなっていくんですが、大麦とかもち麦、それからキノコ類、それから、切り干し大根、長芋とか山芋、それからアボカド、オクラ、海藻類、それから完熟した熟した果物ですね、みかんとか、リンゴとかプルーンとかイチジクとか、こういったものがね特に多いですので、ぜひこうバランスよくね取っていただくと、先ほどねお伝えしたように、それぞれの働きがね異なるので、いろんな食材から不溶性と水溶性の繊維を取っていただけたらなと思います。はい、ということで、今日はですね、食物繊維について、お伝えをしていきました。次回は、 2番目のオイル、油についてしっかり詳しくお伝えしていきたいなと思います。ぜひ皆さん、次回も楽しみにしていただけたらなと思います。
みんな夏夏好きなのはいいけれど、地球汚し続けていると、北極のシロクマさんも南極のペンギンさんもスライムみたいになっちゃって大変な地球になっちゃうの。そして私冬歌えなくなっちゃうの。困るでしょ。皆様のご協力をもちまして、ぜひ冬私がスキー場ツアーとかで皆様とお会いできますことを、本当にご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。またスキー場でお目にかかりましょう。冬の曲を歌うわ。だからこの一曲だけでもタオルで雪の花を探すのだ。ロマンスの旅だ。
も番組を聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。